発電マンの
太陽光発電ラジオ講座課外授業編。
金曜昼ラジ第2第4週の12時半からお送りしている発電マンの太陽光発電ラジオ講座、11月24日にはスタジオを飛び出し、発電マンの10周年を記念した講演会が青い区呉服町の未来へで開催されました。この番組ではその模様を抜粋してお送りしていきます。登場するのは発電マンの岩堀義弘さん、そして安藤米店の五つ星米マイスター長坂清明さんです。この番組は株式会社発電マンの提供でお送りします。
でさっきの岩堀さんのお話の中ではね、はい、家電業界にも大変な風が吹いた時の話が出てましたけど、はいはい、お米屋さんもそうですよね。
もう涙流さずにはいられません
個人商店でお米屋さんやってる数ってすごく減ってませんか？
かつて静岡市内に300店舗ありましたけど、どうでしょう今30分の1。
何年です、
年金生活をでなんとか食いつないでる人を入れると思っは外せばもっと少なくなるかもしれません。
あ、そうなんだ。
はい、
という中で、まあ、それこそ大変私の目にはにぎわってるお米屋さんに見えるんですけど
あのちょっと無駄に車を動かしたりして地球温暖化に貢献しながらやってますけど、正直言うとビクビクして。
そうですか。
まあ、毎日本当に怖い、気を抜くと売り上げすぐ起こっちゃうんで
、はい、それなりにやはり出かけていって現場主義ですよね。同じようにね、岩堀さんのように作っている田んぼに出かけていきますし、どんな風に作られているか、まあ、さらに口まで出しますので
なんかちょっと評判悪いですね。
そんなことないですよどうやって作るかっていうところがやっぱ気になっていくところですよね。
そうですね。例えば生産者と仕事するっていうと、その年悪かったらどうすんだっていうリスクをものすごい抱えるんですけど、その悪いところリスクも含めて商品の魅力にできないかというかなりインチキなところもあるんですけれども、でも そこまで好きになるというか、関わるってことはやっぱり逆にいい面はこういうところだよっていう、その両方をちゃんと説明していくという仕事が僕のその仕事だと思っているので、まあ、そういうところはちょっと共感させて今いただきました先ほど、はい。
今盛んに言われてますけれども、有機農法であるとか自然農法であるとかということに早くから一緒に取り組んでやってきたという方で、はい、そのご縁で岩堀さんと知り合えるようになった。そう
ですね、一番最初は先ほど、まあ私もお話ししました、娘がアトピーで、まあ、できるだけ化学物質のないものをっていうふうにうちのかみさんが非常に必死になっていろいろ探しまして、安藤の方に、まあ、変なお米屋さんがあるんだけどっていうふうなことで聞いてきましてですね、まあいろいろ話聞くと、まあ、確かに変みたいだなみたいなことでですねまあそんなことがご縁で、でたまたまですね、ま松下さんの藤枝の田んぼの方にもちょっと、ね、行かせていただいて、何ですか、虫、
はい、ホネエビ
ですね、ホネエビがですねちょろちょろ動くのを見てですね、感動しましたね。こんな大人でもやっぱあんなの見ると感動しちゃいましてですね、こんな生物がこんなにこう元気に生きていられる田んぼだったら大丈夫じゃないかとなんとなく思ってしまいましてですねそれから松下さんのお米をまあ食べてはいるんですけど、まあそんなご縁で長澤さんとね、そういろいろお話をする機会がございまして、今に至るというところでございます。
その藤枝の松下さんというね、方が作ってらっしゃるのが、お米の紹介をちょっとしていただいていいですか？
はい、まあ、いろいろあるんですけど、うちの分野でいきますとやっぱり神あかりという胚芽が通常の3倍ぐらいあります、玄米食専用品種というふうにして売ってますけれども、松下さんといいますと、彼が1998年の9月秋ですね、コシヒカリの田んぼの中でもう本当に数歩発見したことがきっかけで、
突然変異ですね、
はい、
自然の中で起こった。
自然の中で、通常品種改良といってガンマ線とか、まあ、手の放射線をこう直接かけて突然変異を起こさせて品種を作っていくんですけれども、これに関しては本当に自然の界の中から発見して、本当にこれはもう稲の歴史を勉強していればすぐ分かるんですけど、ほとんどそんなことは
ありえないよ、
多分100年に1回とかっていうスケール、特に民間の人がそれをやるっていうのはちょっと考えられないというレベルの話に、我々はその30代半ばぐらいに出会ってしまったのは、私の道を迷ったきっかけではあります。
はい、その専門にやってらっしゃる博士に聞いたんですけど、はい、他の稲の穂とは違うなと、
はい、
それを見つけ出したその目がすごいと、でそれはやっぱり田んぼにそれだけ付き合っているからってことなんでしょうね。はい、
普通例えばコシヒカリの突然変異ですので、コシヒカリってまあ今全国でほとんど北海道以外は大概作っているので、絶対他の場所でも同じ突然変異が起こっているはずなんですね。 ですが誰も拾わなかったというのはやっぱりそういう眼力を持っている、なんていうんですかね、ラッキーな男なんですね。まあそういうことです。まあそれがあの彼、あの私が今あの町田さんとやってる仕事の中では最も大きなプロジェクト、もう何年経ちますか、 14、5年経つんですかね、
ということをまあ中心にその他にもやってらっしゃるんですけど、やはり一緒に田んぼに出かけて行ったり、はい、勉強会を重ねたりということをしている、まあ変わったお米屋さんと。
そうですね、売ることよりもなんかそういうあの岩堀さんと同じで旅をしているという、うんうん、
さあその食とエネルギーがどんなふうにつながっていくかということなんですが、私たちご飯を食べてますと別に そこにかかるエネルギーということに意識っていうのはあんまりしないですよね。だって自然に土の上に、まあ、お米だったらそこに植えて、で生えてきて、水も自然のものだし、お日様さしている中で育っていくんだから別にいらないだろうと思うんですけど、案外食べ物ってすごくエネルギーかかってるんですね。
はい、まあ、正確な数字は抑えてませんけれども、トラクター、うん、あるいは例えば水を運んでくるだけでも、うん、ただかけ流しなわけじゃないですね。ちゃんとそれを管理する、あの機械があって、それを電気で動かしたり、用水ですね、用水路ですね、そういったものとか、あの単純に例えば今松下さんの一農家の中でもエンジンがいくつありますかっていう話ですよね。あの草刈り機から、
あ、
ちょっと自分が乗るトラックのエンジンから、うん、そうするとものすごい化石エネルギーを大量に消費して今は 稲作をしているという状態ですね。現実には、はい、
かかってるんですね。ですから、まあ、うちにお米研いで炊く時だけかかってるかと思ったら、はい、そうじゃない。
多分それ全部こうあれするとお茶碗一杯どのくらいのエネルギーを使ってるかっていうのはちょっと試算してみたら怖いと思いますよ。
はい、その辺っていうのはあのお日様で電気を作る時に屋根に乗せていけば本当にそれだけでできちゃうんだよってことを今も感動している今堀さんとしては、
まあ、はい、まあ、でも実際にあの太陽光もその製造過程ではね結構なエネルギーを使ってあの高温であるシリコンを溶かしてっていうような工程もあって、やはりそこには相当なエネルギーを確かに使ってるんですよね。もちろんエネルギーペイバックっていうことで、まあ今あの2年か3年ぐらいで元のエネルギーをまあ解消はしているんですけれど、かなりのエネルギーを使うなっていうのはありますよね。
だから簡単に今そのエネルギー問題を考えるときに使わないで昔の生活に戻っていけばいいじゃないかとか、割と簡単にね、こうすればもっとエネルギー使わないんじゃないかとかって言っちゃったりしますけど、それは今表面に見えてる生活しか私たちわからないので、そのバックをずっと追っかけていくと到底なしでは生きていけないってことですね、やっぱりね。そのためにもその一つが太陽光発電に大きなまた期待が寄せられてる、ね、というところでしょうね。
でそれこそ田んぼがね、その農家の人がこう高齢化になって、まあ、空き土地がいっぱいあるじゃないですか、
休耕田、
休耕田、うん、でそこにねあの実は太陽光のっけようっていう話が結構あるんですよね。結構あるんですよ、
聞きます。
まあ、昨日もちょっとあの米のエネルギーと太陽光のエネルギーみたいな比較もしてまして、そういう中でじゃあ太陽光つけちゃった方がいいじゃないみたいな話もあるんだけど、果たして本当にそれでいいのかというところ、あのやっぱりね、まあ、お金だけを考えてる人たちは休耕田があったらそれこそ農地から転用してつけちゃえみたいな話は結構聞くんですけれど、でそうすると今度つけちゃったらこれ20年間 ずっとパネルが固定されちゃうわけですから、でその間お米本当に作らなくていいのかと、お米にしろ畑にしろねというような議論を考えた時に、やっぱり安易にそうやるべきではないなと思いますし、うん、そういうところでも本当食とエネルギーっていうのでですね、ものすごいこう今考えるきっかけがいくつもあってですね、うん、まあ相当難しい問題だなっていうふうにね今思ってるんですよね。
僕こう数字すごく算数弱いんですけど、
はい、
数字で分かるとすごくあのなんかみんなすっきりするの でその時にお米 1kg、まあ、これは僕ら言う玄米ですね、それがどのくらいの電力量なのか、
ね、お米はカロリーですよ。
そうカロリーをね電気で換算する計算式あるんですよ。
えそうなんですか、
はい、でそれがですねいいですか、
さすが講師ですね今ね、
玄米 1kg 3500kcal、
そんなあるんですね玄米って、
はい、でよく我々お米は1俵とか2俵って言うんですけど、1俵ってのは60キロなんですね玄米で。 なので1秒で言うと240キロワットアワーなんですね。1秒が、今の日本の全国平均がだいたい単種っていうのは300坪、1000平米で 8.5 票なんですね。そうするとだいたい2000キロワットアワーなんですね。
これ一旦でしたっけ。
一旦300坪、
300坪でお米作ると2082キロワットアワー、はい、これ1年間
で1年間で半年です。
あ、半年
なんです、ね、田んぼを田植えして収穫するまでだいたい180日
ぐらい。そう、はい、半年なんです
ね。半年で2082キロワットアワーの、
もし例えば二毛作っていうのですか、あれなんて言うんですか、はい、はい、例えば半年じゃなくて1年間、
そうですね、
で、2回作れたら
だいたい
4000キロワットアワーなんですね。だいたい一旦の家庭用の、まあ、で発電エネルギーとほぼ一緒になるという、
まあ、何が言いたいかと言いますと、はい、あの田んぼは太陽光パネルなんですね。しかもメンテナンスフリーではないけれども、まあ、これまで日本に、稲作が渡来して2000年以上臨床実験も含めやってきて一度も故障はしてないですね。まあ、放棄してしまったところはダメになっちゃいますけれども、使い続ければずっと使い続けられる。かつこれはお米だけのエネルギー量ですので、稲わらだとかいろんなもの、はい、純粋に江戸時代は約400年間日本列島に降り注いだ太陽エネルギーを、まあ、植物に、稲を始めた植物に固着して固定したエネルギーで経済を回していたと、ということで、まあ、それが言いたいがためにこういう計算をちょっと順番逆になっちゃいましたけど、そういうライフこの量でやっていたと。でも現実に当時は 8.5 票も取れてなくて、
収量がそんなないですよね。
3.5 票ぐらいですから平均しますと、もっと少なかったわけですね。
でちなみになんですけどこれ300坪のところに太陽電池を敷き詰めるとどのくらい乗るかというとですね、あの大体ね、3坪で1キロの、うん、太陽光が乗ります。なので実は100キロぐらい乗っちゃうんですね、
うん、
100キロワットのシステムが乗っちゃいます。そうすると単純にこれだけ見ちゃうとやっぱ太陽光の方が全然効率いいじゃんみたいな、別にそう言おうと思っているわけじゃなくって、あの金儲けしようっていう人たちがこうだから太陽光の方がいいでしょ、う
ん、だから田んぼを急行
で、そう田んぼをそんな野ざらしにどうせしてるんだったら、
ね、機械使ってみたいな、エネルギー使って 8.5 票しか取れないもん
みたいなことを言うんですけどでも僕は食というのはですね、そうじゃない、やっぱりこのこれだけの価値が僕は逆にあるというふうには思ってはいるんですけどね。だからもっと田んぼを大切にしなきゃいけないと、
まあ、田んぼはあのただ米生産する工場ではなくて、例えば水を貯めるであるとか、それによって気温を下げるであるとか、あのなんていうんですか、治水にもなっているわけで、その一側面だけで全部語るということは全然できないんですね。でそういう意味で言うと、その多様な機能を持っている、かつやっぱり、まあ、これは僕の理想ですけれども、農家が農家であり続けるって当たり前でないと本当はいけないんですけど、それが違う職業になってしまう、この今の日本のなんかこの農家が農家でいられて、なおかつ現代でも通用していくような、そういうなんていうの、まあ仕組みを作っていかなきゃいけないなというふうには思っています。
はい、そういう意味ではこれから発電マンはどこへ行くのかといった場合に出てくる小さい地域の中でエネルギーを効率よく自分たちで産んで使う、エネルギーの地産地消と、そして食べ物についても地産地消プラスアルファみたいなところをうまく拠点として作っていけば、エネルギーを中心に考えた地域づくりっていうものは一つプランとしてできそうですよね。
そうですね。例えばこの地域の中で生きてる我々がですね、これエネルギーなくなっちゃったら本当にどうするのっていうことを真剣に考えた時に、やっぱり地元でできるだけエネルギーを作り、まあ、食料ももちろんですけれど、そういう理想的な世界に近づけるようなことをやっぱ考えていかないと、思わないとなかなかなりませんからね、これね。今昨日もね、ちょっと、まあ、長坂と話してて、あのエネルギーの世界もその食の世界も今ね、本当にガラッガラガラガラッみたいな感じで音を立てて変わっているんですよね。だからあの、まあ、今まで割とこうどうしても保守的 な体制がねありましたけれど、まあ、勢いがつくと結構早くいろんなことが変わってきて、 行くんじゃないかな、まあ分かりませんけど、そういうふうにしていかなくちゃな、うん、みたいなところはありますけどね、うん、
先駆的ではありますよね、お二人ともやっていることがね。
いや、先駆的だと思ってないね、多分ね、
うん、全然、ま、どっちかするとダメなんですけど、もうちょっと算数とか計算とか経営能力があればもうちょっとこういう無双現実にする力もあるんですけども、ただまあ自分で全部やるのではなく、常に思うのは、そういう、まあ岩堀さんも散々にもさっきちょっとこう目を潤ませながらお話になってましたけれども、やっぱり出会いというかね、つながりが、僕ができなくても、例えば僕にとっては松下さんが持ってる技術を共有できるよ、あるいは僕が太陽光知らなくても矢堀さんが近くにいるよっていう意味で、今そういう意味ではそれぞれの専門家がこうやって横のつながりで結集できるいい時代ですよね。
あ、なんか小さい商店街みたいな感じがしますね、
は
い、
だからみんなの持ち家物を持ってる専門性をですね、うまくこうコーディネートする、うん、そのためには多分グランドデザインというか絵を作らなきゃいけないんですけど、その絵さえできれば人脈っていうものは自然に集まってくるし、もちろんそれは早いか遅いかはよく分かりませんけれども、理想に向かって動くにはそれだけどの人たちも成熟してるぐらいの技術を持っているという時代なんじゃないかなというふうにはすごく思います、
うん、そうするとやっぱり戻っちゃいますけど、グランドデザイン描くときに、今これだけエネルギーを使わなければ生きていけない時代であるのならば、やはりエネルギーをどんなふうに使って、どんなふうに作って消費していきましょうかというシステムを、小さいものをいっぱいまず作っていくっていう、そこを今だったらそれ作り変えられますもんね。
そうですね、あんまり大風呂敷やると大変ですけど、だってこの小さな地域だったら結構それもね、可能なんじゃないかなと、うん、それをまあいくつかたくさん作っていくっていうスタイルの方が変えていきやすいかなとは思いますね、う
ん、田んぼをつまり潰して太陽光パネルを置くんじゃなくて、じゃあ太陽、田んぼの近くに風力発電があったり水車もあってみたり、はいはい、太陽光パネルもちょっとその農機具の小屋の上には置いてあったりとかっていう、はいはいはい、そういうことですよね、組み合わせっていうのは ね、
そうですね、
流れはやっぱそっちを向いてはいるんですね。
そうですね、
ただ私は結構最近心配しているのが、人間ってやっぱり震災のことでもそうだったんですけども、実際にその時になるまでっていうのはまだいいんじゃないってどこか思いたいし、うん、そう今のこの安定した生活を変えたくないっていうのが根っこにあるの で、うん、ギリギリになって本当にもうエネルギーないよとか、ね、明日から米10人いるのに3人分しかないよって言われないとそれ始めないんじゃないかっていう心配もあるんですけどね、
うん、いやそれはねすごくよくわかります本当に目の前から消えるとようやく動き出す、でもそういう時って人間ってすごく凶暴になったりするので、うん、あれが僕もすごく過去に何度かその米騒動的なことがありまして、そのために僕はそのどうやったらこういう精神その困らないための知識その、ね、なんていうのかな、知識を持つか、うん、まあ、そういうのがちょっと勉強会をやってる下地にはなってるんですけど、でそれはどうすればいいのかっていつも思うのはやっぱりね、当事者になるってことだと思うんですよ、
うん、
その要するに例えば今さっき岩堀さん太陽光やってみる、自分が当事者になってみればいい面悪い面知る、
うん、
誰かに任せているからどっか一言買ってくればいいんでしょみたいになっちゃうんですけど、まあ、例えば僕なんかは田んぼに関わる、栽培に関わってそのリスクもし自分で被る、たくさん今年はリスクをかぶりました福島 の放射能全くない米をいい気になってたくさん仕入れたんですけど、全く売れなくてどうしようかなと、それをなんか発電してやろうかなと思って、
結局それはやっぱり買う方としてみたら福島の米というだけで、
そうです、もうサウンドと文字だけでアウトですね、
はあ、
でそれって何かなって僕いつも思うんですよね、いや放射能嫌だって、それはもうみんなそう分かってる、だったら検査しました、全く白です、何にも出てないんだけど、それでももう、分かってるんだけど福島って聞くと嫌なんだよねって、これって何だろうっていう、
はあ、
そういうやっぱり精神性は誰にでもあると思うんですよ、
うん
うん、だって他の買えば済む話です
から、うんうん、他に選べようがあるわけですからね、
そうです、うん、だから人は理屈では動かないなっていうのはすごく学んでるんですけど、うん、でもこのままでいいのかなっていう、そのためにはやっぱりその福島の僕の一緒にやってる仲間のうちでみんなに行ってその生活を見る、あるいは当事者になる、自分が関わればあいつが作ってるんだから大丈夫だよってこう その何の根拠もないですよ、そんな。でもやっぱりそこに関わっていくことで、みんなでそのリスクもいい面も悪い面もシェアしていくと、薄く広く、そういうふうな社会になっていかないと、やっぱりこの問題は絶対にまた違う問題で、あのこう露呈してくるような気がします。
そうですね、
昨日もちょっとあの長坂さんと話してて、僕らまあ爪楊枝で亀の水を回してるようなもんだよねみたいな話をちょっとしたんですよ。というのはそのもう最初の頃はもうついてくる人もほとんどいなかったですけど、やっぱりこうずっとずっとそれでも飽きずに回してたら、なんとなく水が流れてくる。それに、その一本の爪楊枝がですね、あのだんだんそこの周りにちょっといろんな人がくっついてきて、うん、だんだん太くなってきてっていうように、やっぱりやり続けていると少しずつ変わっていくのかなみたいな。
うん、いや確かに10年前に比べればよっぽど変わりましたよね。僕勇気だとかそういうそっちの変ものはまあよろ嬉しいぐらい売れませんでしたから。
あの勇気農法の、
高いだけでしょっていう、もう本当に何にもダメだった。それをなんとか最初の40票売るのに、まあ逆立ちして頑張って売って、しかも美味しくない。
最初40票ですか。
最初40票です。でそれをこう、でもそれがこう毎年ねスムースにあの出来が良くても悪くても売れるようになった、そういうことを支えることを面白いと思ってくれるお客様がこうできたっていうのは、やっぱりその今の爪楊枝の話と同じで、なんか同じ船に乗って同じ方向を向いながら少しでもいいからちょっとこういうふうにしたいよねっていう、そういう風景を共有できてるんだろうなっていうのはありますね。
やっぱ本当ね、仲間もいろいろいっぱい増えてきますし、知らぬ間にこうそうなってくると、こう自分がこう、まあ、そんなに動いてなくてもこう周りが動いてくれたりっていう、でそういうやっぱ流れをどんどんどんどん太くしていく。でそのためにも FM ハイさんにも頑張っていただいてですね、宣伝していただいて、そういう流れをやっぱねどんどんバックアップしていただければ変わっていくと思いますけどね。
まあ、実際今お話ししていただきましたけど、コミュニティ放送局ですから、はい、聞いていただく範囲というのが今言ったようにその小さい、集団を作って暮らしていくという基本的な、これから21世紀型の、 あの生き方を作っていく時の青写真にはぴったりのサイズではありますよね。
そうですよね、
はい、ましてやこの辺りっていうのは十分に日も降り注ぎますし、
はい、
美味しいものもいっぱい取れますし、
そうなんですね。
あの FMI の電波が届く範囲の中でのコミュニティでだったら歩いていけるじゃないですか、頑張れば一日、そういうのってなんか人間のスケール的には一番こうなんか無理がないかなと、もちろんドイツ行きたいですよ僕だって、
はい、
ヨーロッパ行くのも楽しみだし、あのエネルギー使って遊びたいですけど、でも一方で日常、まあ、これそれはもしそれが晴れの日だとすれば、毛の圧倒的な毛の日、普通の日をいかにそういう地域の中であの無理なく暮らしていくかっていう意味で言えば、あのこの電波の届く範囲なんてのはすごく示唆するものがあるんじゃないでしょうか。
お互いになんとなく顔も見えたりとかね、様子が分かったり、そこの角曲がったらあれでしょって話が通じるっていうところで、いろんな情報とエネルギーとものを交換していくことができれば、ある程度は少しはこうゆったりと人間らしく暮らすこともできるのかな。ちょっと忙しいですもんねこの頃ね。
そうですね、
うん、
それがもう少し、ね、いろんな技術、僕もちょっと昨日もフェイスブック使いって怒られましたけど、そういうでもあのそれこそスマートグリッドじゃないですか、はい、スマートメーターみたいな、ああいうものがあの人間が足りない部分をああいう機械が補完してくれて、うん、そうすることによってかなりこうあのなん賢く使い、まあ、エネルギーを使うことができるようになってくると思うんです。だからやっぱそういう、
はい、
そういう技術革新とやっぱり相まってこないとなかなかうまくいかないのかな。
そうです。
本来ここで使わなくていいエネルギーこっち行っちゃってるみたいなのありますから、それをこっちに持ってくるだけでだいぶ無駄がなくなるし、多分食料なんかもそういうのがいっぱいあるんじゃないかなっていう気がしますよね。
普段はやはりその美徳と言われるもったいないとか、つましい生活をして、そして長坂さんの口を借りれば晴れの日には思いっきりエネルギーの無駄遣いもしてドイツまでも行ってみるとメリハリっていうことにもなりそうですけどね。
それを奪ったらちょっとやっぱりあの苦しくなっちゃうと思うんですよね。やっぱり楽しみながらつましく、ね、うん、でその辺のこう うん、オンオフがね、バランスよくできるような暮らし方をしたいなと思います。
まあ、食とエネルギーという今回はタイトルではあったんですけれど、お互いにそれではエネルギー分野あるいは食分野に、言ってみたいことあるいはエールを送りたいことってありますか？
いやでも本当にね、僕食料ってこれからねものすごいやっぱ変わっていうか何しろ一番大事なことじゃないですか。僕エネルギーよりまずだって食べ物なかったら生きていかないわけですから、そこはまず本当にちゃんとその作っていただきたい、いいものをちゃんと作っていただきたいなっていうことをものすごい思いますの でこれから変わっていく食の、まあ、世界の中でやっぱり長坂さんみたいな人がねどんどんリーダーシップを取って変えていっていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、
いやもうヤホイさんには本当にそういうグランドデザインを描いていただきたいなっていう方だと思うので、僕はそういう中でその必要なところはお手伝い、まあ、今日みたいにねちょっと来てって言われたらいいよっていうような、まあ、立場で兄貴 のお手伝いをですね、まあ、これからもさせていただければなというふうに思ってます。
岩堀さんは、まあ、もちろん今新たにですね、はい、今度環境資源協会と一緒に、はい、ソーラーエネルギー協同組合というものもできました、はい、それから私たちのこの静岡市では三保に今メガソーラーの大きな建設というのも進んでいます。
はい、
状況はどんどんまた変わっていくと思いますが。
そうですね、本当に先ほども言いましたように太陽光発電というのは本当に一つのたった一つのエネルギーでしかないし、一つの選択肢でしかない。それに太陽ももっともっといろんなものをやっぱり、加えていかないとエネルギーやっぱ賄えないの でそれらをですね、まあ、本当他人事じゃなく自分のこととしてまずでも一番きっかけとしては太陽光一番やりやすいんですよ。自分の屋根にまず乗せてみましょうと、
うん、
本当にねそうするとあこれ俺の屋根で作ったんだみたいなことが実感として分かるんで、そういうふうに自分事としてやっぱねまずそこから皆さん始めていただきたいなと思いますね。
はい、そしてお話しいただいた FM ハイの役割としてはもう一つその災害が起きた時には皆さんに情報をお伝えするという使命も帯びているんですけれど、はい、そういう防災の面で言っても、自分たちでエネルギーを管理作ることができたら、それから食べるものもそうですよね、はい、身近なところでちゃんと調達してその間命をつないでいくことができたらということも考えると、それも含めて生きる時にはもう一度身の回りの地域というものを自分のものとしてしっかり作り上げていく参加していくということが必要になっていきそうですね。
そうですね、
はい、今日は岩堀さんにはエネルギーの専門家としてのお話を、そして長坂さんには食の専門家としてのお話をしていただきました。どうぞお二人に大きな拍手をお願いします。
ありがとうございました。
この番組は株式会社発電マンの提供でお送りしました。